こんにちは、ザ・ディープダイブです。
どうも。
さて、研究論文とか、まあニュースなんかでも、統計的に優位な差が見られましたってよく聞きますよね。
ええ、聞きますね。
でもあれが本当にこう、何を意味するのかって、自信持って説明できるかというと、ちょっと怪しいかなって。
ああ、それは多くの人が感じてるところかもしれないですね。
ですよね。で、今回はその統計結果の解釈で、よくある落とし穴、特にピーチとか信頼区間についてサンダーグリーンランドたちの論文をもとにちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
いいテーマですね。この論文は統計の誤解についてかなり鋭く指摘していますから。
ええ、目標としては、まあ、統計的な主張をこう鵜呑みにしないで、データと仮説の相性の良さっていう視点からちゃんと読み解けるようになりたいなと。
その相性の良さ、英語で言うコンパチビリティですね。これがキーワードになります。
なるほど。じゃあ早速ですが、その P1、よく研究とかだと、P が 0.05 未満だから優位だ、みたいに言われますけど。
ええ、言われますね。でもそこには大きな誤解があるんです。よくあるのは、P 値が 0.01 なら、検定した仮説、例えば、キムカセテラ真である確率が 1% だ。とか、逆に、偽である確率が 99% だとか、そういうふうに考えてしまう。
ああ、やりがちですね、それ。確率みたいに捉えちゃう。
そうなんです。でも、P 値は確率じゃない。P 値は測っているのは、観測されたデータと、ある統計モデル全体との、その相性の良さ、コンパチビリティの度合いなんです。
モデル全体ですか？キム仮説だけじゃなくて？
ええ。キム仮説も含むんですけど、それだけじゃなくて、例えばデータ収集の方法とか、分析に使った過程とか、そういう前提条件全部をひっくるめたモデルですね。
なるほど。じゃあ、P 値が小さい、例えば 0.01 っていうのは、
それは、もしそのモデルの前提が全部正しかったとしたら、今回観測されたようなデータ、あるいはもっと極端なデータが出るのはすごく珍しいですよということを示してるんです。
つまり、データとモデルの相性の良さが低いと。
そういうことです。ただ、重要なのは、なぜ相性が悪いのか、その理由はP値だけではわからない。
ああ、原因までは特定できない。
ええ。キム仮説が間違ってるのかもしれないし、あるいは他の前提条件、例えばランダムサンプリングができてなかったとか、そういうのが原因かもしれない。もしかしたら単なる偶然かもしれないですしね。
ふーん。じゃあ、統計的に優位、よく P0.05 って言いますけど、それが出たからって、この効果は本物だとか重要だってすぐに結論付けるのは危ないってことですね。
まさにその通りです。優位っていうのはあくまで、もし前提が全部正しければ、このデータはちょっと珍しいですよっていう、まあ、アラームみたいなもの。
アラームですか？
ええ。でもそのアラームが鳴った原因までは教えてくれない。逆に、優位じゃない P0.05 の場合も、じゃあ、キム仮説が正しいんだ、効果はないんだっていう証明にもならないんです。
あ、そうなんですか？差がなかったって言っちゃいけない？
ええ、厳密には。単に、データがキム仮説のモデルと、まあ、強く矛盾はしないよっていうだけ。他のいろんな仮説、例えば少しだけ効果があるっていう仮説とも同じように相性が良い可能性だって十分あるんです。
特に研究の規模が小さいとそういうことが起こりやすい。
そうですね。データが少ないといろんな仮説と矛盾しにくくなりますから。
なるほどな。P値って結構限定的な情報しか与えてくれないんですね。
そうなんです。だから論文では P値だけに頼るんじゃなくて、信頼空間にもっと注目しようと提案していますね。
あ、出ましたね、信頼空間。これもよく 95% 信頼空間って見ますけど、ここにも落とし穴が？
これもまた大きな誤解があるんです。一番よくあるのは、この計算された区間、例えば、効果は 0.72 から 2.88 の間ですっていうのが、真の効果量を 95% の確率で含んでるって考えてしまうこと。
え、違うんですか？私もなんかそんな風に思ってましたけど。
違うんですよ。その 95% っていうのは、区間を計算する方法自体の長期的な成功率なんです。
方法の成功率？
ええ。つまり、同じ方法で何度も何度も研究をやって、信頼区間を計算したら、そのうちの約 95% の区間が真の値を含んでいるだろう、ということです。でも、今目の前にある一つの区間が真の値を含んでいるかどうかは、もう含んでいる 100% か含んでいない 0%。かのどっちかなんです。
はあ、なるほど。じゃあ、その目の前にある区間をどう解釈すればいいんですか？ 相性の良さの観点から言うと、
ええ、そこがポイントで、信頼区間はデータと相性が良いと考えられる、まあ効果量の範囲を示すものと捉えるのがいいんです。だからこの論文の考え方に沿って言うなら、データの値との相性が良い区間、短く言うなら相性が良い区間、コンパティビリティインターバルと呼ぶのが適切かもしれません。
相性が良い区間ですか？
はい。例えば 95% 信頼区間がよくゼロをまたぐかどうかが注目されますけど、それだけじゃなくて区間全体を見る。区間の下限から上限までどの値もデータとモデルの前提の下で矛盾しない、つまり相性が良いと考えられる効果量の候補なんです。
例えば区間がマイナス 0.5 からプラス 10.0 みたいに、ゼロをまたいでいても効果がないとは言い切れない。
そうです。特に上限のプラス 10.0 がもし臨床的にとか実務的にすごく意味のある大きな値だったら、効果がないと結論付けるのは早計です。むしろデータは効果がない可能性からプラス 10.0 もの大きな効果がある可能性まで幅広く示唆していると解釈する方が正確です。区間の幅そのものがデータの情報の精度を示しているわけですね。幅が広ければ推定は不確かだと。
なるほど。単に有意か有意じゃないかとか、ゼロをまたぐかまたがないかじゃなくて、区間全体が示す効果の範囲とその幅を見るのが大事なんですね。
その通りです。
ではここまで聞いてきて、研究結果とかを読むときに私たちが一番こう心に留めておくべきことって何でしょう？
やはり有意か有意でないかっていう、その二択だけで判断しないことですね。
白黒つけようとしない。
ええ、実際のピーチを見て効果の大きさの推定値を確認して、そして今話したように信頼区間をこう批判的に吟味する。区間の幅はどうかとか、その範囲に含まれる値は実際問題としてどういう意味を持つのかとか。そして何より大事なのは、論文でも強調されてますが、これらの統計的な指標っていうのは全部研究のデザインとか分析の根底にあるたくさんの前提条件に依存してるってことを絶対に忘れないでください。
前提条件ですね。
はい。その前提がもし違っていたら、ピーチや信頼区間の意味も変わってきてしまう可能性があるわけです。
なるほどな。つまり今日のポイントとしては、統計の数字っていうのを、まあ絶対的な答えみたいに捉えるんじゃなくて、あくまでデータと仮説の相性の良さを示す一つの情報として見て、その背後にある前提条件を常に意識しましょうと、そういうことですかね。
まさしく。統計結果っていうのは、もっとニュアンス豊かに文脈の中で注意深く解釈する必要があるということですね。
よくわかりました。ありがとうございます。
いえいえ。
さて、最後にですね、リスナーのあなたにこんな問いを投げかけて終わりたいと思います。このグリーンランドたちの論文では、どの分析方法を選ぶかとか、どの結果を報告するかみたいな研究者の選択、分析バイアスや報告バイアスが最終的な結果の解釈に大きく影響しうることも指摘されています。
ええ、それも非常に重要な点ですね。
では、その研究が行われた背景にある動機、例えば資金提供元はどこかとか、研究者は何を期待していたのかといった情報を知ることが、その研究の統計的な発見の解釈をどのように変える可能性があるでしょうか。ちょっと考えてみていただけると嬉しいです。
深い問いですね。ぜひ考えてみてほしいです。
というわけで、今回の深掘りはここまでとします。ありがとうございました。
ありがとうございました。